岸戸俊介牧師より説教していただきます。説教題が違っておりますのでご訂正ください。十字架に向かってでございます。よろしくお願いします。
ただいまマタイによる福音書19章の1節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。主イエスがガリラヤを去ってユダヤの地方に行かれた、ここにはそう言われています。でこういう言葉というのは、私たちは日頃あんまり気にせずに、聖書を読むときに読んでるかもしれません。しかしこの福音書を書き記したマタイは、この一節の言葉をおそらく大変大事な言葉として書いています。なぜならイエス様がガリラヤを去ってユダヤの地方に向かって行かれる、でそのユダヤに向かっていく果てにはですね、エルサレム郊外のゴルゴタの丘に建てられている十字架におかかりになるということが待ち受けているからです。この一節は何気なく聞いてしまうかもしれません。しかし実はですね、これらの言葉を語り終えるとガリラヤを去ったというのですから、実はイエス様はガリラヤで弟子たちに告げ知らせるべき言葉、伝えるべき内容というものをすべて語り終えられた。そしてもう戻ってくることがない、そういうつもりでエルサレムに向かって行かれたということを伝えているんです。ですからいよいよイエス様が今からエルサレムの十字架に向かって歩んで行かれる、でそういうことがここに語られています。そしてその時イエス様には大勢の群衆が付き従っていたのだ、またやそういうふうに書き記すんですね。でまだこのイエス様に従っている大勢の群衆というのはペンテコステに聖霊が下るという出来事の前ですから、自分たちが教会の群れになるんだという意識はなかったかもしれません。ただイエス様についていってるだけだとそう思っていただけかもしれません。しかし実際にはですね、ここでイエス様の後に従っている大勢の群衆っていうのはやがての日常に現れてくる教会の先ぶれのようなものです。この人たちはイエス様に従って、そしてまた導いてくださるイエス様に癒され慰められながらずっと一緒に歩んでいくことになるのです。二節にそんなふうに言われています。大勢の群衆が従った、イエスはそこで人々の病気を癒された。でさて、そんなふうにガリラヤからユダヤに向けて、ユダヤのエルサレムに向かって、一つの大きな人の流れが動き始めたわけです。でその時にそのイエス様を中心とする群れの前に立ちはだかろうとした人がいたとここに言われています。ファリサイ派の人たちです。でイエス様は実はもうガリラヤを後にされた時にです、この旅路が戻ることのない一方通行の道のりだということをご存知でした。今からエルサレムに向かっていって、そこで十字架におかかりになるのだということをイエス様ご自身は分かってこの旅を始めておられます。しかしイエス様の前に立ちはだかっているファリサイ派の人たちはそのことを知らないんです。ファリサイ派の人たちは今自分たちの元からエルサレムに向かっていこうとしているこのナザレのイエスという人がやがてエルサレムで捕らえられ十字架にかけられ苦しみを受け殺されてしまうということについては何も分かっていません。でむしろファリサイ派の人たちはこのガリラヤからユダヤに向かっていく、 大勢の群衆と、その先頭に立っているイエス様を見てですね、漠然とした不安に駆られるんです。大勢の人を従えたイエス様がそのままの勢いを保ってエルサレムに向かうということを何とか邪魔立てしてやろう、そう思ってここでイエス様の前に現れているんです。で、このファリサイ派の人たちがどうして、イエス様と群衆に不安を抱いたのか、これはある程度私たちもうなずけるものがあるかもしれません。このファリサイ派の人たちはですね、要するに今自分たちが過ごしている平和な平穏な生活が壊れてしまうことを恐れてるんです。どういうことかと申しますと、もしこのまんまイエス様が大勢の群衆を引き連れてそのままの勢いでエルサレムに登っていったらどうなるか。で、もちろんエルサレムの人たちはたくさんの群衆がいきなりやってくるわけですから、何事が起こったのかと驚くことになるでしょう。で、驚いて終わりであればいいのですけれども、しかし大勢の人を従えているこの若いラビ預言者のことを、何か預言者かあるいは律法の教師の一人みたいに考えて、エルサレムの中でも期待する人なんかが生まれてきたら厄介なことになります。エルサレムの都が混乱状態に陥るかもしれません。で、もしそんなことになれば、今ユダヤの国というのはローマ帝国の属国になっているわけですから、ローマの当局がユダヤの地方政府といいますか、大祭司を中心とするその指導層を統治する能力を持っていない無能な人たちだというふうに見なすかもしれません。で、もしそんなふうにローマから見なされて、ユダヤの大祭司をはじめとして指導部の人たちがみんな失脚をさせられてしまう、そして直接ローマが支配と統治をするように乗り出してきたならば、今あるユダヤ人の生活というのはみんな変わってしまうに違いないわけです。ファリサイ派の人たちはそれを恐れているわけです。もしローマ帝国が直にこのユダヤの国を支配するようになったならば、自治権が取り上げられてしまう、そして他のローマの地方と同じように治められてしまうならば、まず想像できることというのは、当時のローマ帝国というのは国中にですね、ローマ皇帝を礼拝する礼拝場が設けられているわけです。で、ユダヤ人たちは例外的に、ユダヤの神様を礼拝していいというそういう自治の特権を持ってたんですけれども、それ取り上げられてしまったら、自分たちは自分たちの神を礼拝することができなくなる。ローマ皇帝を神でもないのに神だというふうに拝まなければいけなくなってしまう。で、ファリサイ派の人たちはそんなことは到底、容認できないわけです。ですから、ファリサイ派の人たちからすると、ユダヤに向かっていこうとするこの一団が不穏なことにならないように、なるべく早めに勢いを削いでしまいたい。そう考えるわけです。そこで、当時、大変に難しい問題とされていた問いをイエス様にぶつけてですね、イエス様の無能ぶりを群衆の前で印象づけようとした。で、それが今日のここの問答の始まりです。3節のところでこんなふうにファリサイ派の人たちが尋ねています。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと言った。ファリサイ派の人たちは質問してるんですが、それはイエスを試そうとして言ったんだって最初からここに言われています。ですからこの質問っていうのはですね、真剣な切実な問いというのではちょっとないのです。離縁するっていうことが話題になっていますけど、今日では離婚のことです。尋ねてる人たちは大変経験そうにですね、人生の非常に難しい問題について教えてほしいというようなそういう顔をして質問はしているんですけれども、実は本心は、 答えることが本当に難しい問いかけをぶつけて、そして揚げ足を取ってやろう、そういう思いで質問しているわけです。どんな問いか、何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなってるでしょうかという問いです。かなりこれ、なんて言うんでしょうね、注意深く聞かなきゃいけないと思います。一般論として離婚するのがいいのか悪いのかという問いではありません。でいいのか悪いのかというふうに言うならばですね、離婚というのはどんな離婚であってもおそらく、男性女性両方とも深く傷ついてですね、痛みを覚えるに違いないわけですから、それがいいなんて言えるはずはないんです。ですからいい離婚なんてのはありゃしないわけで、実際には、離婚というのは、しないで済むんだったらですね、もちろん無理して離婚なんかしない方がいいことです。いいか悪いかあったらそれが良くないということは誰でも分かることなんですけれども、しかしそれにもかかわらず実際にですね、このように離婚せざるを得ない事態に立ち至る、でそういうふうな過程というのはあるわけです。そういう、不幸な事情を抱えなきゃいけない夫婦というのはこのように決して少なくはありません。でそういう現実があるのだということをまずもって認めた上で、じゃあどういう理由ならば離縁の理由としては正当なことになるのか、法的に認められるんだろうかというのがここでファリサイ派の人たちが問った質問です。何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかというのは、どんな理由だったらそれが認められるのかということを尋ねているわけです。でイエス様の時代にも、まあ、今日でもそういうことはいろいろ考えられるでしょうけど、イエス様の時代にも盛んに議論されていたわけです。離婚というのは一体どういう場合に正当だと認められるのか。でちょっと聖書を離れて今日の日本の場合ですとどうなのか、法律でですね、離婚相談なんてホームページがありますから、そういうのを大体眺めてみますと、離婚の訴えを起こせる要件なんていうのが、書かれています。これ以外のことではなかなか離婚って難しいですよってことなんだと思いますけど、例えば相手が浮気をしたとか不倫をしたとか、そういう不貞行為というのはもちろん、離婚を求めることができます。それから悪意ある遺棄ってよく言われるんですけれども、つまり家庭を打ち捨ててしまっている、自分が捨てられてしまっている、そういう場合には、離婚を、持ち出すことができる。さらに、3年間行方が知れない場合にも、離婚を申し出ることができる。であるいは相手が心の病にかかってしまって、結婚した時にはそうじゃなかったんだけれども、病のためにどうしてもお互いに協力義務を果たせないような場合が起こった時には、仕方ない、残念だけれども離婚を求め請求することができるんですなんて書いてあります。で、その他にもですね、結婚が維持できない場合、その場合には合意によって、まあ、話し合って離婚届を出せば離婚できますというふうに書いてあるわけです。で最後のですね、合意によって離婚に至るという形が整えば、合法的に離婚できますというのは、まあ、実際上から言うとです、かなりいろんな理由でも日本では離婚ができるということになっているのだろうというふうに思います。そして実際にそういう辛い思いを経験なさった方というのはもしかすると、本当に理不尽な条件を持ち出されたと思って悲しい思いをしたけれども、しかし実際に考えるともはやこれは、関係を継続できないなというふうにどこかで、諦めて辛い決断をして別れに至ったというような方もいらっしゃるのではないかなというふうに想像いたします。でイエス様の時代のユダヤではですね、離婚ということが話題に持ち上がるときには必ず参照される聖書の箇所がありました。でそれは、 旧約聖書の申命記24章のところです。24章の1節を読みします。旧約聖書というのは聖書の前の方なんですけれども、最初の方から出てくるページをめくってた318ページ、そこに申命記の24章、24って書いてあるところがあります。そのすぐ次のところが、24章の1節です。申命記24章の1節、318ページをお読みします。こんな、ふうに書かれています。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。ここにはですね、離縁できる条件として、その相手に何か恥ずべきことを見出した場合にはということが言われているんです。逆から言えば、相手の中にですね、恥ずべきことを何も見出せないならば離婚は認められない、法的には認められないのだということになるわけです。でそうすると、その場合問題になるのは、ここで恥ずべきことを見出したっていう、その恥ずべきことって何なのかということになります。で恥ずべきことってここで日本語で一言みたいに、訳されていますけど、若干これ意訳でして、原文でここを読みますとですね、裸とかむき出しっていう、そういう言葉と、事柄あるいは言葉っていうふうに訳せる、その二つの、まあ、言葉が、結び合わさって書かれています。ですから、裸の事柄とかですね、あるいは、むき出しの言葉なんていうふうに、訳すことができ、直訳するとそういうふうに訳せる言葉が、ここで恥ずべきことっていうふうに、訳されているわけです。で、このじゃあむき出しの言葉とか裸の事柄って何なのか。で、この二つの言葉をめぐってですね、イエス様の時代には、いろんなふうにそれを受け取る人たちがいたんですね。裸の事柄というふうに言う、その裸の方、あるいはむき出しっていうそっちの方をですね、重く受け取った人たちは、ここで言われる恥ずべき事柄っていうことっていうのは、これは不貧困や姦淫のことだというふうに考えるわけです。裸になっているそのことが、ある場合には離縁状を書いて離縁することができる。で、ですから、とそういう場、その場合にはですね、離縁できる条件って狭いわけですね。姦淫を犯したらば、まあ、離縁状を渡せるけど、それ以外では、離縁することはできないって、そういうふうに非常に、限定的に考える立法学者たちがおりました。で、これが一つの立場です。で、しかし、それが、そういうふうに考える人たちは少なくなかったんですが、しかし、大多数がそうかって、そうでもないんです。同じくらい多くの立法学者たちはどう考えたかっていうと、この裸の事柄とかむき出しの言葉の後ろに書いてある言葉とか事柄っていう方を重く受け取ってですね、でその場合には、別にその、貫通をしたとかそういう現場を捕まえなくても、相手のむき出しの悪いところ、悪い言葉とか悪い点を見つけるならば、それを理由口実にして離縁状を渡すことができるんだって、そう考えていた、そういう人たちも同じくらい多くいたっていうふうに、言われています。で、まあ、それ以前にですね、非常にここで問題、今日から見て私たちの感覚に合わないのは、必ず離縁状で渡すのは男性の側だと書いてあるところは非常に抵抗がある方いらっしゃるだろうと思います。特に女性の方はそうだろうと思います。でもここで実は離縁状を渡して晒せることができるというのは、これは女性の権利を守るためのことなんですね。後ろを読んでいきますと、離縁状を渡されて、離婚されてしまった女性が、これは結婚の関係切られたわけですから、その後誰か他の男性と出会って再婚して、その男性も亡くなった時に、もし元の男性がやっぱり元の奥さんがいいと言って結婚申し込んだら、それは、汚れているからもう二度とできないんだ、つまり、 夫の方が簡単に妻を離婚するということはできないんだぞというそういう意味合いで、この離縁状を渡して去らせるというそういうふうな、ま、決まりになっているわけですね。ですからもちろんその、今日みたいにですね、男性も女性も同じ対等だというふうなではない。そういう意味では、時代の制約みたいなものあるんですけれども、しかしその中でも、この離縁状を渡すというのは、女性の側に配慮しなきゃいけないという、そういう、思いでモーセが、語っていることです。ですから、後でイエス様がですね、あなた方が頑なでどうしても離縁するっていうから、モーセは離縁状を渡して離婚することを認めたんだっていうふうな言い方をなさっているわけです。で、それはそうなんですが、その、恥ずべきことっていうものの、理解の中にですね、そんなふうに二つ非常に、どっちを取るのかということで、難しい、問題がありました。それから、イエス様の時代にはその二つぐらいの考えだったようなんですが、イエス様が十字架にかかって亡くなってから教会ができるまでに、さらに、40年とか50年とか時間が経過してますけど、その間にはですね、さらにユダヤの社会というのは崩れてきているというか、おおらかになっているというか、第三の立場も聖書が書かれた時代にはあったんですね。で、それは、どういうことかというと、相手が気に入らなくなったときはって、その、恥ずべきことを見出したの後に書いてあるんです。人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見出し、気に入らなくなったときは離縁状を書いて、彼女の手に渡し家を去らせるっていう、その最後の気に入らなくなったときはもういつでも離縁状は書いて去らせることができるというふうに、考える立法学者たちもいたそうです。ですから、学者たちの間で実は離縁するときにはこの聖書の言葉にのっとって離縁するんだと言われてるんですけど、その解釈はまちまちだったということになるわけです。で、ファリサイ派の人たちがそういうふうにですね、学者によって解釈がまちまちな問題をあえてここでイエス様に問うているのはなぜか。それは本当に正しい離縁の手続きについてイエス様から教わりたいっていう、そういう真面目な思いじゃないんです。そうではなくて、イエスを試そうとして言ったと言われているようにですね、こういう難しい問いをぶつけることでイエス様の上げ足を取って足元を救ってやろうっていう、そういう、思いを持ってるわけです。で、ここの問いっていうのは、これは、ファリサイ派の人がイエス様の前に現れて一対一で私悩んでるんです教えてくださいって、そういう問いじゃありません。そうではなくて、群衆の前に立っているイエス様、人々の前にいるイエス様のその公の場所に立たせたところでどう答えるかっていうふうに、そういう問いをぶつけてるわけです。で、なんでそんなふうにするのかというと、立法学者の間で意見が分かれてるっていうことは、当然イエス様に従っている群衆の間だってですね、この点に関してはいろんな考えを持つ人がいたに違いないわけです。ですから、イエス様自身がこの時ですね、この恥ずべきことについて、それを狭く考える返事をなさろうと、広く考える返事をなさろうとです。今従っている群衆の中にいろんな考えをしている人たちがいるのだとすれば、実はイエス様の返事を聞いた時には、この点の考え方は自分はイエス様と違うと、そう思い始める人も出てくるに違いないわけです。で、そうすると、今のところはですね、ガリレアからユダヤに向かっていくイエス様に従う群衆ということで一つの群れというふうにまとまってるわけですけれども、そこがその離縁という難しい問題をめぐっていくつにも考え方がバラバラになってしまって分裂をするというふうになります。で、そうすると、つまりイエス様の勢いがそがれるだろうと、そう考えて、ここで、なかなか答えるのが難しそうな問題を選んでぶつけてるわけです。で、しかし実際にはですね、イエス様に従っている、群れの中にだって今までの人生の中で本当に自分が辛い思いを経験したという人だって痛に違いなわけです。で、そういう人たちにとって、こういう話題をですね、持ち出されるということは、甚だ失礼なことであるし、 不謹慎なことだと言わざるを得ないと思います。しかし不謹慎であってもですね、イエス様の弟子たちの群れを分断してしまおうとする、でその点ではこの問いというのは非常に巧妙な、悪意を持った問いかけになるわけです。ファリサイの人たちはそういう意味ではイエス様に従っている弟子たちの群れを、分裂させてしまおうって、そう思ってこの問いを尋ねていることになるわけです。でイエス様はです、この問いにどうお答えになったのか。でイエス様は、個別のケースによって千差万別になるような、そういう理縁の事柄を十把人からげんしてお答えにはならないんですね。個別の、家庭の出来事についてはこれは一回一回よく考えて、判断するほかありません。イエス様はどういう場合なら義縁が認められるのかって荒っぽい一般化するような問いかけにはお答えにならなくて、むしろ義縁や離婚の問題になるときには必ずその前提となってくる結婚の事柄の方についてこの時人々を教えようとなさったんです。それが4節から6節の言葉です。マタイによる福音書に戻りますが、19章の4節から6節にかけてこんなふうに言われています。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。ファリサイ派の人たちはこの世でいろんな仕方で起こる利益につながるような人間関係の破れ、そちらの方に気を取られてそればかり問題にするんです。そしてどういう場合だったらこれは合法になるのだろうかって、そういう問いの立て方をします。しかしイエス様はそういう今起こっているいろいろな難しい事柄ではなくて初めからの事柄に目を向けさせようとするんです。結婚っていうのがまあその義縁の前にあるわけですが、その結婚っていうのが初め人間がなぜ作られてどんなふうに作られたところにあるのかというふうな観点から教えようとなさいます。イエス様は、初めから作られた人間というのは例外なく男と女だっておっしゃるんです。4節のところでそうおっしゃいます。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人男と女とにお作りになった。男と女であるということはどんな人間だって自分一人で充足しているわけじゃないんだということを言っています。男だったら女、女だったら男というふうにですね、組み合わされるべき異性というものが、作られている、ね、そういうものとして人間は作られているんだというふうに言われているわけです。でしかもです、じゃあ異性ならば誰でもいいのかって、そんなことではないんですね。野犬だったら見境なくどんな犬とも交わって増えていきますけれど、人はそうではありません。神様が一人一人についてその人にふさわしい配偶者をお作りになって出会わせてくださる。聖書の中にはそう言われているわけです。で、5節でイエス様がおっしゃっている言葉に注目したいんです。こういうふうに言われています。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。で、イエス様は実はここでですね、創世記の2章24節の言葉を引用してるんです。私たちはこのイエス様が引用した言葉を聞くときにですね、これは神様が結婚という制度を作って一組の制度に与えてくださったっていう、その由来を言ってるんだぐらいに多分聞くだろうと思います。それへ人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となるっていうのは神様が二人合わせてくださったんだということを言ってる、簡単にそう考えると思います。しかしこれ改めて 丁寧にここを読んでみるとです、二人は一体となるっていう言葉の前にそれゆえっていう一言が付け加えられているんです。で、このそれゆえって何のことを言っているんだろうか。イエス様が引用しておられるもともとの聖書箇所です。創世記の2章23節と24節を読むとこんなふうに言われています。3ページです。3ページの下の段ですが、創世記2章23節24節読んでみます。こんなふうに書いてあります。人は言った、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女イシャーと呼ぼう、まさに男イシュから取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。ここを読むとお分かりと思いますが、こういうわけでっていうのはですね、このこういうわけでって言われているのが、まず新約でイエス様がおっしゃっているそれゆえと言われているその言葉です。そしてそのそれゆえとかこういうわけでっていうのは何を指しているかというと、一人の人が自分を生み出してくれた父と母との結びつきというですね、それまでの人生の中で一番濃密で一番大事だった交わりを振り切ってまで、その妻のところに走る、その理由は何なのかっていうのがこういうわけだと言ってる言葉なわけです。じゃあその、親との間柄を振り切ってまで、今まで親との関係において自分の身を置いていたものを、親との関係ではなくて新しい家庭を作るんだという仕方で、その相手と結ばれる理由は何なのか、こういうわけでと言われているその理由は前に書いてあるわけです。23節です。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女と医者と呼ぼう、まさに男医師から取られたものだからだ。つまり私の骨の骨、私の肉の肉と呼べるそういう相手を神様がお作りになって出会わせてくださった。だからこの私は親との関わりの中で今まで生きてきた人生から新しい人生に歩んでいくんだっていう、それがこのこういうわけでという、その言葉の中に込められている意味なわけです。全く信じられないようなことだけれども、生まれてからこの方、この私を助けてくれたのは両親なんです。もともとは両親なんです。ところは全く信じられないことだけれども、両親でもないのに本当にこの私を助けてくれる、私の骨の骨、私の肉の肉というふうに呼べる相手を神様がお作りになって用意してくださってきて出会わせてくださった。それゆえに人は父母を離れてその相手と結ばれるんだ。で、そういう、意味がこのそれゆえって言葉に含まれています。つまり結婚の事柄というのはです、たくさんのお見合い写真を並べてこの人がいいかな、あの人がいいかなと思って結婚してみる、お試し期間みたいに結婚してみたけど、しばらく一緒になって暮らしてみて、やっぱりこれじゃダメだ、あっちの方がいいなんて簡単に取り替えるような、そういうようなものじゃないのだということがここに言われてるんです。そうじゃなくて、結婚というのは神様が骨の骨、肉の肉、自分になんでこんなにフィットする相手を与えてくださったのか不思議だ。でも間違いなくそういう相手を神様が作って与えてくださったのだから、私はその相手と一緒になって生きていく。それが神様が与えてくださる結婚であり、だから二人は一体となるんだとイエスもおっしゃるわけです。で、実は、自分の思いによって気に入らなければいくらでも離婚してどんどん伴侶を取り替えたらいいと思っている人は、二人は一体となるっていう考えは、持っていない人です。二人と 相手と一体になっちゃったらもう一体なんですから、そこで自分がそれを取り替えてまた別の人と 一緒になったら、この三人一体、あるいは四人一体ってことにどんどん増えていってしまうことになります。で、三人は一体となるとか四人は一体となるとか、そういうことではなくて二人が一体なんだっていうふうに言われているわけです。イエス様は結婚というのはそもそもそういうものなんだよというふうに、ここで教えておられるわけなんですね。しかし 実はこういうイエス様の言葉を聞かされると、私たちとするとです、少なからずたじろがされるのではないかというふうに思います。私たちの間では実際に再婚するということだってあり得ると思います。あるいは以前は結婚していたけれども今は独身なんだという方もいらっしゃるだろうと思います。で、じゃあそういうその、お別れを経験したそういう人のその後の交際であるとか、あるいは恋愛というのは、これは神様から祝福されないものとなるのだろうか。そんなふうに考えると私たちはですね、非常にですね、困ってしまうわけです。しかし、どうもそう考えなくてもいいようなんですね。イエス様が結婚の結びつきが聖なるものなんだ。それは本当に二人で一体にされる。そういう神様が相手を与えてくださって、その相手と一緒になるものなんだと教えられたときにです。弟子たちの間からたまらず声が聞こえてくるんですね。10節のところです。こんなふうに弟子たち言ってます。弟子たちは、夫婦の間がそんなものなら妻を迎えない方がましですと言った。つまり弟子たちもです、イエス様に従っていた弟子たちもこの時イエス様の言葉を聞いて、まあ、たじろいだ、少なからず気遅れがしたんです。結婚ってのはこれまで自分がするもんだと思っていたけれども、本当は神様が与えてくださったまたとない相手と、つまりベターハーフと一つに合わされる生活なんだというふうに聞かされると、そこまではとても自分は確信も自信も持てないって思いになっちゃうわけです。そんなに重大なことだとすればですね、どんな相手だって、とても自分として決断ができなくなる。自分は、この人がいいんじゃないかなと思ってですね、そういう思いで結婚することはできるけれども、しかしその、もうそれは本当にその人しか取り替えがないんだなんていうふうに言われてですね、だから覚悟しろなんて言われるととてもその覚悟はできませんって、そんなんだったら結婚なんかしない方がマシじゃないでしょうかっていうふうに弟子たちは言ったわけです。イエスもそれに対してこう答えになったんです。結婚というのは恵みによって与えられるものなんだ、聖なる事柄だってそうおっしゃいます。11節と12節です。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく恵まれたものだけである。結婚できないように生まれついたもの、人から結婚できないようにされたものもいるが、天の国のために結婚しないものもいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。世の中には本当に様々な、人生を送る人がいるんだということをイエスもここで弟子たちにおっしゃるんです。非常に重い障害、重度の障害を持って生まれてきた人たちは、結婚生活を維持していくという力を持たないかもしれません。生まれつき、結婚できないというふうな、そういう境遇の人がいるかもしれません。あるいは、生まれついた時には普通に生まれついたんだけれども、イエス様の時代ですから、宦官になる人たちはたくさんいるわけです。宦官となって結婚を諦めざるを得なくなる、そういう人生をたどる人たちもいます。あるいは修道士や修道女みたいにですね、自分は神様に従うので、結婚しないんだと自分でそういう道を選ぶ人もいます。そんなふうに結婚するだけが人生じゃないのだ、そういう人たち、違う人生を生きる人たちもたくさんいる。そういう中にあって結婚する人たちというのは、その結婚を通して神様から特別な恵みをいただく、そういう生活をしている人たちなんだというふうにイエスも教えられるんです。ですから決して結婚していること、伴侶のいることが人生のスタンダードなんていうことではないんですね。独身を卑下する必要は全然ないですし、定裁上何が何でも結婚しなくてはいけないと焦る必要もないんです。神様はそこに生きている一人一人をご覧になって、そしてその人が確かに生きているということを喜んでくださって祝福してくださっているんです。神様がどんな状況に生きている人である、この私を支えてくださる、でそういう信頼を捨ててですね、手近な人間に救いを求めてしまう、でそういう結婚に走るような場合には もしかすると、相手との離縁というのはもちろん私たちは随分、傷つくのですけれども、もしかすると相手の人間ではなくて神様と離縁してしまうということだって起こるかもしれません。あるいはせっかく一緒になれたと思った相手とその後で離縁するという不幸な結婚になってしまうということもあるかもしれないんです。よく考えて自分が本当に納得がいった相手をですね、神様が引き合わせてくれた相手なんだと、そう思って結婚していくことが神様の恵みのもとにある結婚ということになるのではないか、そう思います。で、さて、しかし最後にもう一つ、今まで結婚の事柄について考えてきましたけれども、もう一つ覚えたいことがあります。で、結婚というのは私たちはともすると一組と男女、その二人の間のことだって考えがちなんですけれども、しかしイエス様がおっしゃってくださったことからすると、結婚には必ず、もちろん一組の男女、男性と女性の関わりますが、その背後にというかその上に神様が関わっていらっしゃるんです。神様を信じない人、神様を知らない人たちの結婚にすら隠れた仕方ですけれども、神様は関わってその相手を生まれさせ、それまで育て、そして出会わせてくださいます。私たちにとって最も近しい交わりになる結婚の背後には神様がいらっしゃるんですが、しかしじゃあそういう人間関係っていうのはですね、その結婚の間柄の上だけに神様がいるってことなのか、そうじゃないわけです。神様は独身の人の上にも共にいてくださいますし、あるいは、夫婦以外のこの世の人間関係の間の上にもですね、神様が望んでいてくださるんです。教会の兄弟姉妹の間柄の上にも神様が望んでいてくださって、そして私たちはこの教会生活の中で、共に交わりを持って生きるようにされているんです。で、今日の、この箇所の一番始まりのところで、イエス様が十字架におかかりになろうと思ってガリラヤからユダヤに向かって行かれた。で、その時に大勢の群衆がイエス様に従っていたというふうに言われていました。この群衆はイエス様に癒されながら共に歩んでいたんだと言われていますけれども、これはまさにですね、私たちの教会の姿でもありますし、また教会の交わりの姿でもあると思うんですね。このイエス様に従ってた群衆というのはですね、決してファンクラブのようなものではありません。ファンクラブの場合にはですね、アイドルと自分とですね、その交わりしかなくて横の交わりあんまり関係ないわけですけれども、教会の交わりはそうではないんですね。イエス様を信じる兄弟姉妹として私たちはお互いに交わりの中に置かれ、そしてお互いを配慮しながら生きる、そういう新しい間柄を与えられているわけです。イエス様はかつてですね、イエス様の伝道活動をやめさせようとしてやってきた、弟たちや、お母さんのマリアがイエス様を呼んでいるときにですね、私の父や兄弟と、父母や兄弟とは誰のことかって、その場にいた人たちにお尋ねになりました。ご覧なさい、私の父母兄弟たちはここにいるんだと言ってですね、その場に共にいるその人たちを指し示してくださいました。弟子たちがイエス様の後を追っていこうとした、ガリラヤからユダヤに、一緒に歩んでいこうとした、そこには、イエス様が中心になっている交わりの中にこそ誠の平安があって、そしてイエス様によって癒され、本当にあるべき姿に導かれていく自分たちの誠の人間関係の間柄が成り立っているということがあったから、弟子たちは全てを振り捨ててイエス様に従っていこうとして、ガリラヤを後にしてイエス様と一緒にユダヤに向かっていったわけです。で、もちろんイエス様を真ん中にしていてもです。弟子たちの間には時としたら行き違いや摩擦というのは起こったかもしれません。で、それは今日の教会生活の中で私たちも時々そういう失敗をする場合があります。しかし、 そういうことはありますけれども、イエス様によって私たちは実は一つの群れとされて、みんなでこの地上を生きていくんだ、そういう生活を成り立たせるように招かれ導かれて一つの群れに合わされてるんですね。イエス様が好きだったらあなた方バラバラでいいですよっていうのが教会じゃないんです。教会っていうのはイエス様を通して本当に神様が私たちを真剣に愛し慈しんでくださってるってことを聞きながら、そしてその神様の愛してくださっている隣にいる兄弟姉妹、本当に神様によって与えられている交わりの相手だと思いながら生きていく、そうやって教会っていうのはこの地上に形作られていることを覚えたいと思います。夫婦の親密な間柄っていうのもですね、実は神様が、結婚式の時によく言われることですけど、これは愛を学ぶ学校なんですというようなことを、いろんな結婚式の折に、結婚の説教の中で言われる言葉です。私たちは、本当に神様が救ってくれたくださった相手だってそういうふうに信じながら、その相手と一生懸命愛して愛を持って家庭を築いていく。ところが、それまで別々の生活をしてきた二人ですから、時にはいろんな、異物みたいな思いをすることもあるわけですね。でも、それを乗り越えて本当に自分の、体の一部として相手を愛し、お互いに交わりを築いて家庭を作っていく、そういう仕方で私たちは自分の至らないところや自分の破れや全てを超えて本当に神様に愛されているものにふさわしい交わりを作っていくようにクリスチャンホームというのは、建てられていきますし、また、そういう交わりだけではなくて兄弟姉妹の交わりの中でも私たちは、夫婦ほど、密接に近い距離ではありませんけれども、しかしやっぱり、お互いを配慮しながら共に生きていくということを学ばされ、また考えさせられながら歩んでいくようなところがあるわけです。主イエスキリストの愛が私たちを照らし、そして清め、生かしてくださる、そのことを覚えたいと思うんです。そういうイエス様に導かれた群れの中に抱かれて、私たちは今この地上の生活を一人一人与えられています。教会の群れに属する、また教会の群れに連なる一人一人として私たちは愛を行って生きていく。それが本当に難しい相手だなと思うことがあったとしてもですね、それでもどういうふうにそれを行って歩んでいったらいいかなって、そういうふうな問いと課題を与えられながら、私たちは精一杯与えられている、また理解すること許されている範囲において神様の愛に仕えて歩んでいく、そういう群れとされたいというふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が大勢の弟子たちを招いてくださり、そしてイエス様の真実な愛によって支えてくださり、一人一人がイエス様を通して注がれている神様の愛のもとに生きるように招いてくださったときに、その交わりに招かれた人たちはイエス様の後についていく決心をして、ガリラヤを後にしエルサレムに向かって行進を始めました。ここに集っている私たちもそれぞれみんな入り口は違いますけれども、人生のどこかの時点でイエス様に出会わされ、あなたの愛の中に抱かれ、その愛によって支えられながら生きていいのだということを聞かされ、自分でそのように歩んでみようと決心をして、この群れに連なるものとされていることを感謝いたします。どうかあなたが私たちに与えてくださった好ましい志と、それを実際に行っていく力と忍耐と私たちにお与えくださいますように、あなたが十字架の主イエスキリストを私たちの先頭に歩ませ、私たちがそのイエス様に 顧みられ、どんな時も見捨てられていないのだということを知らされながら、慰めと力を与えられた歩み、そしてまたその力を私たちが出会う隣人にも分け与えていくことができますように、どうかあなたが真実の愛を持ってこの教会を支えてくださり、私たちの間でその恵みを豊かにしてくださいますようにお願いいたします。私たちがこの地上の生活を生きるときに、自分一人の決心や自分一人の力だけで生きるのではなくて、誠に大きな教会を通して注がれている愛の力に支えられ、慰められ、そして何よりも頭である主の御言葉に勇気を与えられながら、この地上のそれぞれの生活をふさわしく歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。